私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日は長老の祝福の礼拝をしています。また今日は与えられた聖書はルカによる福音書の15章、失われた羊の話を今日は読みました。私たちこの17主日とともにこの礼拝を守っていますけれども、今日は大切にしてくださるイエス・キリストが一匹を大切にしてくださる、そういうメッセージを私たちはこの聖書から聞いているのだというふうに思います。良寛さんというお坊さんがおられまして、良寛さんの逸話話にですね、このような話があります。それはある人がお金を拾った、それがとても嬉しかったという話です。それを聞いた良寛さんが、なんでお金を拾うのは楽しいことなんだろう、そういうふうに思ったんですね。別に自分はお金をたくさん持ってるわけでもないし、またお金を拾っても自分の生活にどれだけ足しになるかわからない、そういうものと共に生きてないもんですから、なんでお金を拾うというのは楽しいか、それを試してみたという、そういう話です。良寛さんはお布施で得たお金をわざと道に捨てるんですね。そして拾う、でも全く楽しくないんですよね。それはそうでしょう。自分が見つけるところに捨てるわけですから。で、何回も何回もですね、それを繰り返す。で、なんであの男にはこれが嬉しかったんだろうと思いながら、何度も捨て何度も拾い繰り返していく。そして夕暮れになった時に、一回こう投げたお金が強く投げたために草むらの中に落ちてしまった。で、それを探すんだけど、今度はなかなか見つからない。また夕暮れにもなるし、あっちこっち探したけども出てこなかった。良寛さんは諦めかけた頃にようやく見つけ出して拾うことができた。そうすると今度は本当に嬉しくてたまらなかった。良寛さんは一人満足げにつぶやいたそうです。なるほど、お金を拾うのは本当に楽しくて愉快なんだな。この話を読みながらですね、見つけ出すどういうことなんだろう、そのことを考えてみたのです。私たちが見つけ出し本当に嬉しい、その時はどんな時か、それはそれがなくなってしまった、それを分かる時、それがあって初めて見つけるってことが非常に嬉しいことになるのではないかなというふうに思います。今日私たちはルカによる福音書を読みました。実はこれはとっても有名な話、マタイによる福音書にもありますが、しかしマタイによる福音書とルカによる福音書ではどうも設定が違うようです。で、私たちがよく知っているのは多分マタイによる福音書の方の話でしょう。先ほども小さい羊が歌いましたけれども、迷い出た羊の話。ところがルカイは迷い出た羊とは一切書いてないのです。見失った羊としか書いてありません。またマタイによる福音書はですね、99匹は山に残して、実はルカによる福音書は野原に残してと書いてあります。この2つの違いはとっても大きな違いだというふうに思うのです。私たちは一匹を探しに行くのはいいですけど、イエス様、99匹はどうするんですか、言いたくなるんですね。99匹がどうなっても構わないんですか。100匹の中から迷い出てしまった1匹だけを探しに行って、そして99匹はそこ場に残して狼に食われてもいいんですか、そういうふうにやっぱり思う。それはマタイによる福音書です。マタイによる福音書ではそれはイエス様はきちっと対処しておられる。山に残してと言われる場合、山というのは聖書のでは神様のおられるところです。で、山上の水訓でもそうですし、変貌の山でもそうですし、また山、イエス様は山に退いてお祈りをされた、神様と出会うところです。残された99匹というのは実は神様のもとに安全に、そして保たれているところに残した。だから1匹を一生懸命探し回るという話が マタイによる福音書の話です。じゃあルカはどうか。実はギリシャ語で読んでいくととっても恐ろしいことがそこに書いてあります。私たちの聖書では野原に残してとしか書いてありませんが、正確に訳すると荒野に打ち捨ててって書いてあるんですね。99匹を荒野に打ち捨てて1匹を探しに行った。でもっとよく読んでみると、その99匹のとこに1匹を見つけた羊飼いは帰っていないんですよね。1匹見つけて家に帰るって書いてあるんですよ。99匹どうするんですかと問うのはこちらの方です。荒野に打ち捨ててっていう場合は、狼が来て食べようが何しようがもうええということでしょう。それよりも見失った1匹、それを探しに行って見つけたら家に帰って大喜びにみんなを呼ぶという、どうしてこういう話になるのかなと思うのです。私たちが知っている迷い出た羊はそうではない。99匹はちゃんとしておいて、しかし1匹を見つけに行くのが神様の御心だ。それは本当だと思います。じゃあルカは何を言いたいかというと、これが実はファリサイ派や律法学者に向けて例えられたということです。自分が正しい、自分は罪がない、そうやって罪のある人たちを差別したり、また弱く苦しいところに追いやったり、そういうところには神はいないのだというのでしょう。イエス・キリストはじゃあ今日どこを探しておられるか。これは大変なことなんですけど、出かけて行って野原を探しているわけではない。実はこの99匹、1匹が欠けているその中を一生懸命イエス様は見出してこられるということではないかなと思うのです。見失った羊はどこにいるか、実は99匹と共にいる。でもその1匹の存在がないというのです。それを99匹が存在をなくしめている。だからこそイエス・キリストはその中を一生懸命探し回り、弱き、また苦しい、そういう1匹を見つけ出して、そしてそれを家に帰っていくというのが実は今日のお話です。私たちは自分は正しい、自分には罪がない、そう言いながら人を苦しめたり弱くしたり、そういうことをしてないだろうか、そういうふうに思うのです。これも一つ仏教の例えにあった話ですけども、人を許せるというのはどういう人か。それは年寄りだ。これどっかの経典に書いてあるんですね。若い人は人を許すことはできない、年寄りだけが人を許すことができる。この意味は何だろうと思った。でよくよく調べてみますと、若い人は自分が罪を犯したとか自分が悪いことをしたとかっていう意識は持つことが少ない。自分は正しいと思っている。しかし多くの人生を重ねてきた人は、自分の人生がいかなものであったか、どんなに罪を犯してきたか、どんなに人を苦しめてきたかが分かる。その分かるゆえに人を許すことができるのだ、そういうふうに書いてあって、なるほどだなというふうに思いました。あなたたちの中で罪がない者がこの罪深い女に石を投げろ、ヨハネによる福音書にはイエス様がそう言われたときに、聖書は本当にすごいなと思うんです。その後に何て書いてあるかっていうと、年を取った者の順にそこから離れていったって書いてあるんですね。罪のあるない者がこの女に石を投げろと言われたときに、年を取った者から順に去った。それは年を取った者が自分の人生を振り返ったときに、どれだけ自分は罪を犯した、しかしどれだけ神様に愛され、そして祝福され許されてきたかが分かるということでしょう。今日私たちは長老祝福感謝の礼拝をしております。なぜ私たちは長老に感謝するか、なぜ長老の祝福を祈るか、それは長い人生において神様がずっと共にいてくださったことを知るからです。神様が許し、また導いてくださって祝福のある人生を送り、また今日を迎えておられることを知るから、そしてそれに私たちも続いていこうとするからだというふうに思います。 私たち一人一人が私たちのもとにおられる年を取った方々の信仰を覚え、そしてその中に本当の信仰を見出していく、そういう人生を私たちは教会として歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが私たちの中にある本当に見失われていく羊をもう一度あなたによって呼び起こされ、そのことを信仰を持って受けていることができるようにしてください。教会におられる年を召された方々の上に今日も聖霊の祝福がありますように。病床にある方々もおられます。どうかそのもとにはイエス様が寄り添ってくださって、あなたしか与えることのできない慰めと平安と癒しの御手をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。